邪魔するかな。極上ラジオチャララララ
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月各週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。
さあ、今日はスタジオに秋田県神社庁の教会員斉藤純員さんをお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。早速なんですが、はい、リスナーから質問が届いているんです。
はい、
ラジオネーム若年寄り恵比寿さんです。
はい、
よく大きな工事を始める前に地鎮祭を行うことがありますが、あれはいつでも行えるのでしょうか。もし行えない日があれば教えてください。また葬祭関係では友引きの日をお休みにしていますが、神社では全ての、行事を行わない日はあるのでしょうか。
はい、これ2つはですね、いずれも関連いたしますけれどもね、
はい、
六曜と言われるものをおそらくこの質問者は、うん、お尋ねなんでしょう。六曜というのは大安仏滅とかって言ったんですね。
はい、
あるいは釈光とかというふうなね、よく地鎮祭などその他では大安の日がいいなどと選ばれるわけでありますけれども、
はい、
そもそも六曜はですね、六曜というこの大安仏滅とかというのはもともと神道には全くない考え方だったんですのでね、そうしたその日にちをその選んで、それでもってそう採用されるということはほとんどないんですよね。例えば1月1日元日のお祭りなどはですね、これ仏滅だろうと大安だろうとですね、必ずそのやってますからね。
日付が決まってますからね。
はい、それから神社のお祭りもですね、もう何月何日という日にちだけでこのですね制定しておりますから、そうした仏滅だからということは全くありません。ですから神事を行うときにはそれはいつでも差し支えなく行っている。ただしそれを気になさればですね、そのことはやっぱりご自身で考慮していただければいいわけでですね、
まあ、地鎮祭ですから自分の建物を作るときですから、はい、自分の好みでもし大安が良ければ大安の日にやればいい。
はい、でも神社の神事に関しては関係ございません。そういう意味ではですね、友引きもまた総裁、神道の総裁の場合においてもですね、ほとんど関係ございません。
なるほどね。ということは、まあ神社ではこの六曜によって休業日はないという話なんですが、
そうです、はい、
それ以外でなんか休みを設けたりはしているもんですか。
全くありません。
ないですね。
はい、
なるほど、わかりました。
はい、
解決しました。さて、では今日のテーマに参りましょう。はい、今日は中秋の名月、寒月祭、はい、月を見る祭り、寒月祭についてお願いいたします。
はい、
はい、
寒月祭というのはこうお月見のこの中秋の名月、つまり旧暦の8月15日、今年は9月30日がその日に当たっておりますがね、旧暦でこの日を選んでおります。というのもですね、旧暦でないとお月見、つまり満月の日が来ないからなんですね。ですから今年は9月30日というね、太陰太陽暦をで追っていくと9月30日に当たるわけですね。この日にお月見をするお祭りをしているわけなんですね。
なるほどね。この日は特にどういう日かって言われはあるんですか。
はい、中秋の名月というふうに旧暦8月15日というのはですね、まあ奈良時代にこの中国から一応この風習は出てきた一つのこの節句にあたるようなものだったんでしょうけれどもですね、まあ我が国ではですね、元からこの満月の日を大変尊んでおりましたですね。はい、8月15日の満月っていうと7月のお盆を過ぎてその次の時ですからですね、まあ、長月というふうに言ってこう、ね、だんだんその日が長くなる、わけでありますけれども、夜が長くなるわけですね。
はい、
まあ、こうした時に月の出もですね、非常によくこう見える、冴えてくるという時ですね。まあ、そういうこととですね、満月 というのはお月様が出ることはもう欠けるとこがないわけですから、うん、物が全て成就するというふうな意味合いがあるんですね。この欠けるとちょっと不吉なことっていうふうにも感じるわけですからね、満月だと最高にいいわけですよね、うん、お腹の満腹なる満月ですからね、
あ、はい、満ちるってことですからね、
はい、物が満ちる頃なんです。それはですね、8月15日旧暦過ぎましたね、もう収穫期です。最高にこのですね、秋の満足を得ることができると、そういうことがそのね、この月に祈るということなんですね。まあ太陽とか月とかというような、あの神様がおられることだというふうにも考えられていますからですね。まあ、お月さんにあのうさぎがいて、はい、まあ、よくね餅つきをするというふうな伝説もしているという伝説もありますよね。
満月の日だと、は
い、
まあ、
よく見えますね。
うさぎが餅つきしているように見えると言いますよね。
少しあの月の影といいましょうかね、そういうところで見えるんですけれども、これはですね、今言いましたその餅日に関わるんですね。餅好きの餅ですね、満腹の満、あの、いや失礼、希望の棒ですね、はい、望みと書いて、これ餅、餅好きというのは15日のことを言うんですね。
はあ、餅好き、はい、餅好きですね、
はい、咲く日というのは1日のことを言いますから、だんだんこのですね、満ちていくというふうな意味を持って、そしてそれを1日と言ってきたわけで、月立つんですね、次第に今度15日になりますと、その望みと書いて餅、餅好き、餅日というわけですね。これがですね、お餅の餅に、あの通じておりますからですね、豊穣の意味を表すその満月のことをその餅、餅月、餅日というふうに中央日を言ったんですね。ですからそれとお月さんがどうもその餅ついてるって、あれ見ますと、あのうさぎがいるように感じるんですね。
これじゃあ言葉の方が先にできて、それからほら、餅つきしてるよっていうふうに当てはめていったと、もう言えるわけですか。
あの、形もね、そういうふうに言えば見えますからね、本当にね。ただまあ、このウサギという、この動物はですね、十二神にも出てまいりますから、私たち馴染み深いものでありますがね、あの、多産なんですね。
たくさん、
たくさん子供を産むんですね。まあ、それはですね、子孫繁栄に当たりますから、非常にめでたい動物でもあるというふうにこう考えられているわけですよね。まあ、そうしたことからですね、この月とうさぎ、そしてそのですね、豊穣というものがこう一緒になって捉えられていったんですね。
はあ、じゃあ豊作や大願成就や子孫繁栄、いろんな意味が込められた祭りなんですね、はい、これ完結祭は。
この日はですね、必ずススキをこう立てて皆さんね、お祝いしますでしょ。
お団子とか、あと
お団子もね、丸いものがいいんです。
あ、そっか、月と同じでまん丸がいい、
うん、団子とかね、おまんじゅうとか、
ぶどうとかでもいいんですか。
はい、そうなんですよ、果物なんかですね、あのリンゴ梨とか、まあリンゴよりも梨の方が多いでしょうね、そういうした秋の果物をそのお供えするね。でこの時にあのススキを必ず皆さんね立てますが、これあの秋の一つの象徴でもありますけれども、実はこれ稲穂を意味してるんです。
豊作、
はい、稲穂、稲穂のね見立ててるんですね。ですからそれぐらいそのたくさんその稲がなってほしいと、あるいはなったのをそのねお祝いするというふうな意味合いがあるんですね。こういうふうなその名月の、まあ、言われをですね、少し紐解いてきますとね、皆さん今度お祝いするときにそれなりのその心持ちもまた違うでしょうね。
まあ今日伺った話をですね、ぜひ思い出しながら今年の中秋の名月、9月30日をお迎えください。はい、はい、斉藤純一さんでした。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
ありがとうございました。さて次回は今月18日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 国情ラジオ神社で願いをの係までお願いします。ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8264、 メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお願いします。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
痛みのお薬通三湯。
毎日の生活の中でこんな痛い経験はありませんか？電車のつり革をつかもうとしたら肩が痛む、腰がズキッと痛んで、30年以上親しんできたゴルフもままならない。足腰の痛みが辛くてついつい車を利用している。あなたを悩ませているこれらの痛み、年齢のせいと諦める前に、漢方に学んだ通三湯でじっくり治療を始めませんか？再春館製薬所の相談係があなたのお悩みやご相談にお答えさせていただきます。無料試供薬のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-30-6400